はい、じゃあ今日はまた今週のラジオエンタメライフを1日ずつ怒涛の1週間を喋ってるわけだけど、次は3月25日の話をしたいと思います。
はい、
で3月25日はちょっといろいろやらなきゃいけないことがまたあって、まあいろいろやらなきゃいけないことやったんだけれども、そうだな、何の話からするかな。3月25日はそうだね、やったことで言うと、まあそうだね、堀之内さんに会いに行った話しようかな。
おお、はい、
この前言った通り、編み物堀之内さんが今展覧会を初台のとこの、はい、ワンルームだったかな、ワンなんとかってとこでやってて、
はい、
いや、まあ、初台編み物堀之内さんでググればできますが、はい、そこに行ったのがその前の週だったかな。でそれで堀之内さんといろいろ喋ったんだけど、はい、堀之内さんの仕事場見たいって僕が頼んだら、うん、堀之内さんが見せてくれるっていうから行ってきました。
はい、
いやー、やっぱねすごかったわ。
うーん、
かっけえんだわ、もうかっけえ。まず、
はい、
もうね、もう嬉しくなっちゃうね、本の海です。
へえ、はい、
もうそれそうじゃん、だってデザイナーなんだから、はい、グラフィックデザイナーなんだから、
はい、
もう多分売ってないんじゃない、あ、本そんなのいっぱいあるんよ。
はい、
まあ、そういうの教えてもらったりとか、はい、あと堀之内さんがやってるその電子編み機ね、電子編み機見してもらって、はい、
うん、
でもその電子編み機はね、編み機自体の会社ね倒産して買収されちゃってんだよね。
はい、
でそれ編むための必要なソフトっつうのがあるんだけど、それサードパーティーのソフトなんだっつうのよ。
はい、
で僕それ見た瞬間、あ、これ俺ハックできるなと思ったね。
うん、
俺だったらもっといい UI に作り変えられちゃうなとも思った。
うん、
でもそれはまあ、ね、値段ついて売ってるやつなんだけど、でも作り自体はそんなにむずく作ってないから作れちゃうなと思った。はい、
うん、
だからひょっとすると僕ね、電子編み機っていうカルチャーすら残せるかもなと思ったんだよね。
うん、
あ、おもろい、電子編み機面白かったんよ。はい、でそれをね、で堀之内さんは、これはもう堀之内さんがよそでも言ってることだから言っていいことで言うんだけど、はい、堀之内さんはその電子編み機を使った織り方、編み方を千葉のカルチャースクールで教わったんよ。
はい、
うん、千葉市のとこにあるカルチャースクールに通って覚えたんよ。
はい、へえ。
まあ当然ね、そのカルチャースクールで行っただけじゃあれだから、家を帰ってきていろいろ練習していろいろ試したんよ。そうやって身につけたから、はい、堀之内さんしか持ってない技術なんよこれは。独特なあの柄を編むって、
はいはい、
その超大変な作業なんだよ。そんな面倒くさいこと普通の人はやりませんからね。はい、で理論上はできるけど、そんな大変なことをやろうという人はいないっていうのが大事なとこで、はい、
うん、
うん、でもそこはすごかったな。やっぱり見せつけられたよ、やっぱ本物の作家っつうのの迫力を。
は
い、もういろいろ話したね堀之内さんと。
はい、
もうインスピレーションやばいのよマジで。でやばすぎちゃって、それでさ、その僕さ、もう一個東京アートフェアで買った絵があるって、それの絵の情報収集してて、はい、AI にさ、その、はい、僕が知りたい情報をずっと探させてたんよな。
はい、
で探し当てた情報の図録を見つけたら買ってっていう指示をしてたんよな。
はい、
そしたら見つけたやつ買っちゃってて、で、はい、あとは最後僕がポチを押すかどうかだったんだけど、テンション上がりまくってて、はい、その図録が3万5千の値段がついてたの、アマゾンで。
お、はい、
で、まあ、しゃあねえんかと思って、しゃあねえかと思って、うん、その堀之内さんと喋ってる時テンション上がっちゃって、もう家買っちゃえって押したんよ。
はい、
そしたら堀之内さんと別れたら、ちょっと頭が冷静になってきて、待てよ、はい、なんか3万5千っておかしくねと思って、もう一回ちゃんと自分で検索し直したの。そしたら900円で出てきた。はい、
お
ー、危ねえと思って速攻キャンセルして、アマゾンのやつ。キャンセル連打。キャンセルキャンセルキャンセル、高すぎ高すぎっつって連打。なんとかキャンセル通って。だから、おっかないね。なんか。っていうか、うん、アコギすぎない、
うん、
ね、古本屋で900円で売ってるやつ、アマゾンのマーケットプレイスで3万5000円で値付けんだよ。アコギすぎるだろ、うん。やっぱその辺もちょっとな、正していかないといかんね。このあたりは。うん、っていうのが、まあ、3月25日いろいろありました。じゃあ3月26日の話しようかな。
はい、
この日はね学校見に行ったんよ。
学校、
うん、高校を見に行った、
はい、うん
うん、これはその文化事業の一環で、教育をね射程に入れるかどうかをちょっと考えあぐねてたから、
はい、
で大学は射程に入ってたんだけど、
うん、
高校をどうしようかっていうのは正直言えば僕は分かんなかった。なぜかって言ったら、はい、僕は嫌な記憶が多いからやっぱり、うん、やっぱり僕はなんていうか日本の特に義務教育、まあ、高校も義務教育のみたいなもんじゃん。
はい、なんかそうですね、
うん、でなんでって思うことだらけだったからさ、
はい、
やっぱり嫌よ高校は、うんうん、いやもうシンプルに嫌、もう日本の学校行くと、はい、なんかなんでなんだろうって思うこといっぱいで、実際その日も期間見学行かせてもらって、その発見って意味では面白いよ、発見するって意味では、はい、けど、はい、その発見ってのはなんでなんだろうな、なんでこれやってるんだろうな、うん、なんでこれこういう作りしてんだろうなとか、
うん、
なんでこういう風にしてんだろうなっていうことばっかり、
うん、
そうで一緒にねその見学に行ったあの友達、
はい、
まあ、いるんだ、3人で行ったんだけど、
はい、
2人連れて、でその見学させてもらって授業してる人もお友達なんだけど、
はい、
でまあ、その授業を僕ら、まあまあ、まずさらっと見ちゃって見た後、
はい、
まあ、僕はそのちょっともう自分で勝手うろちょろうろちょろしてね、野球部がね廊下で部活の運動してたのよ。で先生とかに聞いてさ、はい、あの週何回ボール使う練習してるのって聞いて、
うん、
してあの週3ですとか言ってね、
うん、
週 3日筋トレ、週3日トレーニング、うん、で週3日ボール使う練習、
はい、
すっごい合理的で、飯とかもね野球部だけは朝昼晩もう食堂で食ってんだって、
はい、
食の管理徹底してっからコーラとか飲んじゃダメなんだって、
はい、
だけど僕は言ってやったね、糖っつうのもいろいろあんだよっつって、
はい、
俺は米食わないで痩せた、で僕は医者が言うには僕の体質だとコーラどんだけ飲んでも大丈夫、
うん、
米がむしろ良くないんだっつって、だから先生糖にもいろいろあんだよって僕は言ったんよ、
はい、
へえとかしか言ってなかったけど、うん、でもさやっぱりさ何がいいかって分かんないよね本当に、
うん、
そうですね、だけどその先生がおっしゃってたのは本当に最近は子供無理させないと、肘壊したらもうダメ、うん、ボール持たせない、そう、
はい、
で本当に体幹のトレーニングとか、
はい、
だからやっぱそこまでそうなってるんだったらいいじゃんと思って、
うん、
そうなってるんだからね、あとまあいろいろ思うこともいろいろあって、やっぱりなんか制服って変だね、やっぱり、
うん、
制服って何なんだろうねあれ、なんか見てたらさ、その35年ぶりに制服がリニューアルされましたみたいなのが掲示されてたんよ、
はい、
でもあんなさ高いものをさ、うん、なんであれ買わなきゃいけないんだろうね、
うん、
うーん、あれよくわかんないなやっぱり、もうあれをなんか合理化する理由って僕の中では今のところはまだ見つけられてない。ただ制服を安くするイノベーションは起こるってことはそのね見学の後のね、うんうん、お茶会で分かったんよ。
お、
あの中島さんが言い始めたんよ、
はい、
おもろい事例喋り出してこれは面白いぞと思って、
うん、
これは学校の制服が昔みたいに特攻服みたいになるぞと思って、
はい、
あ、やっぱカスタム制服だろやっぱり、
うん、
制服は別にカスタムしたっていいだろ、なんかカスタムしちゃいけない理由って昔のヤンキーたちの世代でしょ、むしろ多分より未来はカスタムして当たり前だと思うね、カスタムすることで多分制服は安くなるから、はい、
うん、
うん、それはね発想の転換やっぱり気づいた、はい、そのことに僕は、うん、
うん、
でさっきの話くっつけちゃうと、じゃあさカルチャースクールの先生と学校の先生の違いって何なんて思ったね僕は、
うん、
なんかさ、はい、はっきり言ってだよ、はっきり言っちゃうよもうこの際、はい、カルチャースクールの先生の方が面白い、
うん、
悪いけど、悪いけどカルチャースクールの先生の方が面白いよ、頭変な人いっぱいいるもん、
はい、
カルチャースクール僕新宿住んでる時たまに朝日カルチャースクールとか行ってみていろいろなんかリサーチしてたけど、
はい、
おもろいよ、いやつまんないのもあるよ、うん、なんちゃら教室みたいなやつとか、はい、つまんないのもある、先生が下手っていうかもうエンターテイナーじゃないと、でも、うん、カルチャースクールの先生たちやっぱりそのジャンルの好きだからやってるだけで、うん、めちゃおもろいのよ、
はい、
おもろい、で高校の先生たち普通に授業してらっしゃい、一生懸命してらっしゃいます、で僕そのこと否定したいつもりはないけど、
はい、
カルチャースクールの先生の方が面白いんだもん、うん、それ事実だったよ、はい、それしゃあないと思う、
はいはい、
だからなんか教えるって何なんだろうなってすげえ思った、
うん、
本当にそう思った、
はい、
うん、本当にそれはね思っちゃった。で正直言ってだって毎年、
はい、
毎年同じことやるわけじゃん、義務教育なんだからさ、うん、
はい、
それはさ毎年毎年先生たちがチューニングしてやる必要あるんって思う、
うん、
なんかそうですね、人間じゃなきゃバリエなんか生徒個人個人の対応できないって思ってること、はっきり言ってそっちの方がおかしいよ。だってさ、
はい、
AI って何千億っていうパラメーターで特徴量足り出しててさ、人間さんが分かんないからわざわざ途中の説明してくれるけどさ、何千億パターンでできるんだったらさ、そっちの方が子どもの感じに合うに決まってんじゃん、
はい、
でかつさ授業で寝てるっていうか起こさなきゃいけないとか言うんだったらさ、電気ショックやれいいじゃん、ビビビッつって電気ショックとかさスマホがグーって揺れりゃいいじゃん、
はい、
だって今自動車教習所のさ学科ってあるじゃん、
はい、
あれ今オンラインで見れるんだよ。
ああ、そうだったんですね。
そうで、かつあれは向こう側もカメラで撮ってて、こっちの眼球運動を見てて、はい、ちゃんと起きてて見てるか、見てるかどうか向こうでモニターしてるんだよ、だから学科でさ寝てたら意味ねえじゃん、はい、家からオンラインで見てたけどさ、ただ動画オンにしてるだけで見てないだったら見てたことになんないじゃん。だから向こうからカメラ撮ってて、はい、こっちの眼球運動とこっちの動作見てるんで、あとインタラクティブで何々っていうの質問答えないとみたいにならないんだから、
はい、
その方がはるかに見てるじゃん、
はい、
聞いてんじゃん、ね、だからなんか人間さんがなんか一生懸命教えてる方がちゃんと子供たちになるって思ってること自体がおかしい、なんかずれてんなとも思った。
うん、そうですね、
はい、っていうのでじゃあ次いきます、
はい、